こんにちは、門垣敏子です。教えて司法書士さんの時間です。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士の皆さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
一気に冬になってしまいまして、もう12月ですね今年最後の放送となります、はい、今日よろしくお願いします。じゃあ早速今日の相談事例となります。40代の女性からのご相談、父の相続の相談です。先月父が亡くなったのですが、自宅で一人の時に亡くなって、数日経ってから発見され、警察から連絡を受けました。父と母は私が小さい頃に離婚しています。父は再婚していますが、5歳は現在認知症で施設に入っています。5歳との間に子供はなく、父は一人で生活していたようです。自宅内に通帳があったことは聞いていますが、5歳が認知症のため、その他の父の財産について詳しいことが分からず困っています。子供は私だけです。借金があるかも分からないし、相続をするかどうか悩んでいます、という、今までのこの時間でいろいろ伺っていると、あんなこともこんなことも難しそうだなというふうなちょっと事例がありますね。じゃあ今日ゆっくりと紐解いていただきましょう。お願いいたします。
はい、
どこから手をつけていただきますか。は
い、まず相続するかどうか悩んでおられるということで、
そうですね、
はい、財産が何があるかもわからないということを言っておられますので、はい、まずその相続財産の調査からやるべきかなと思います。
はい、相続財産の調査、
はいはい、どういった財産があるのかということを、一つ一つちょっと調べていくことと、はい、それと並行して遺言書が、
遺言書ね、そうですね、
はい、なかったかどうかということも調査していこうと思います。はい、でまず遺言の調査に関しては、この亡くなったお父様の戸籍、
はいはい、
それからこの相続をされる方の戸籍、
はいはい、
そして印鑑証明、
はい、
そういったものを揃えて公証役場に、
はいはい、
遺言の検索というのを請求すれば、遺言書が、公正証書であれば、作られているかどうかということを、はい、調べることが、ね、はい、できます。
はい、
自筆証書の場合はちょっと自宅にあるか、
ね、そう難しいですね、
法務局とかに預けているとか、はい、なければちょっと出てこない可能性もありますけれども、公正証書であれば何十年か前からとちょっと限られてはくるんですけれども、
そうなんです、期限があるわけですね、ある程度
公証役場がその、はい、保管をするようになって、はい、そこからの分しかないので、はい、昔の分かなり相当古いのはちょっとわからないと思いますけれども、はい、調べてあるかどうかというのを確認して、
はい、
それと並行して他の財産なんですけども、このお父さんが自宅で亡くなったということで、自宅が持ち家だったのか、
それとも、
賃貸だったのかというところがちょっとわからない状態なんですが、これは納税通知書とかがもし届いておれば、固定資産税を、
そうですね、
はい、そういうのを見たら持ち家でお父さん持ってたんだな、ということが分かりますし、でそういうのが来てなくても市役所に名寄せ帳というのを請求しましたら、
はい、
もし不動産がお父さんのものであれば出てきますし、でなければ、賃貸なのかなということになりますけれども、はい、まずそういう不動産が所有なのか賃貸なのかというところを確かめていったりですとか、それから預金とか、証券、株式とか、何か投資信託だったりとか、そういった財産がないかどうかということで、この自宅の中に通帳が、あったということは、またおそらく警察とかから聞いたんでしょうけれども、はい、でその通帳を実際に、記帳してみるとか、それからその通帳の 金融機関に行って、まあ、現存照会って言ってこの口座以外に他の口座はないかとか定期はないかですとか、そういった紹介をしたり、まあ、記帳されてなければ残高証明を取ったりとかして、でそんな風にして調査をするということが考えられます。
これは例えば銀行にふらっと行ってできるものではないんですよね、ご自身が相続人だとかなんか証明するものがないとダメなんです
よね。そうですね、そのお父さんと自分が親子であるということが分かる戸籍を持っていて、もう子どもの場合は父と子どもの その関係さえ分かれば大丈夫かと思うんですけども、でそういうものを持って、あと、まあ、本人確認できるものとか、要求されると思いますので、
そうなんですね、
そういったものを、まあ、金融機関で、まあ、必要なものは確認してから行かれて、でそういう調査をすることがまずできると思います。それから車とか持ってなかったかどうか、これは家に今車のキーがあったりとか、駐車場に止まってないかとか、まあ何かそういう、
いやなかなかね手探りの状態ですよ ね、一つ一つ伺ってると、
そうですね、何かこう通知何か送られてきた、例えば保険のなんか支払いをしたとか、なんかそういう通知があれば、こういう財産あるんだなとか分かってくると思うんですけども、
そうですね、
であとは、まあ、今言った保険金なんかでも、その例えばどこかの生命保険とか医療保険とかに入っている場合に、預金からこう保険料を自動で支払ってたりとか、そういう履歴があった時には、
そっかそっか、
そういうのを確認して、でもしかしたら保険の契約があるんじゃないかということで、その会社に契約内容を教えてくださいという紹介をかけたりとかして、そしたら生命保険があるとか、医療保険があるとか、どんな保険に入ってるとか、で受取人が誰かとか、
そうですね、
そういうのも一つ一つ調べていくしかないですね。
そうですね、だから証券を見つけるよりも、さっきおっしゃったように預金のその履歴を見るのが早そうですね、
そうですね、その通帳がもしなければ、ないけれども、
そうですね、本当そうですね、
でも近くにもしその例えば大きな有名な銀行が家のすぐ近くにあったりしたら、きっとここで通帳作ってるんじゃないかとか、
ね、尋ねていってもいいですね、
ちょっと目星をつけて、でもし口座があれば何ヶ月分かの取引履歴を出してもらうとかしたら、そういう支払ってることとかが分かるかもしれないので、
そうですね、
あとはその自宅に郵便物が届いてたら、そういうのを見て、でこういうプラスの財産以外に、その借入金のなんかこう返済を求めるものが来てないかですとか、そういったものもちょっと郵便とかも確認して、でこの借金とかに関しては、ある程度は信用情報の調査というものをしたら、どこかにクレジットでこう、なんかお金を借りてたりとか、買い物してたりとか、そういったことが契約してやってるんじゃないかとかいうことを調べることはできるんですが、ただこれも限りがあって、保証人とかに、誰かの保証人とかになってる場合は出てこないんで、
そうなんですか、
なのでその辺がちょっとこうマイナスの財産も調べられる限界があるかなとは思います。でその辺も調べた上で、相続もし放棄するのであれば放棄する方の手続き、相続するのであれば相続する方の手続きっていう風に、それぞれ考えていくことになります。
じゃあ相続を放棄する時の手続きなどもありそうですね、
もしここでもう借金とかね、そういうのがどれだけあるかどうかもわからないし、もう相続なんかもうしたくないっていうことであれば、相続放棄の申述というのを家庭裁判所に申し立てをして、やっていくことになります、でこれは自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内っていう、
3ヶ月以内、つまりこの方だったらそのお父様が亡くなったと聞いた日から3ヶ月以内、
厳密に言うと、その死亡したことを知っただけじゃなくて、知って自分が相続人で、で財産、相続財産があるということも知ったっ ていうこと時から3ヶ月でもこの場合はもう子供さんなので、死亡したっていうことを知った時点で、まあ、自分が相続人だということは分かってる、はい、であとは財産が、まあ、あるとかないとか、はい、そういうことがはっきり分かった時点も含めたところから3ヶ月以内っていうことで大丈夫です。
はい、
まあ、原則3ヶ月っていうふうに覚えておけば、
その数字をなんとなく3ヶ月というこの期限があるんだよということ、はい、ね、ないと思ってたらあっという間に過ぎてしまいそうな3ヶ月ですね。
そうなんです、はい、この3ヶ月っていうのが熟慮期間って言われてまして、
はい、
でこの3ヶ月過ぎてしまうと、はい、もう単純承認って言って相続を認めるっていうことになってしまうんです、はい、3ヶ月以内に相続放棄をせずにもうぼーっと過ごしてしまうと、もう相続するということになってしまう場合があります。
あ、そうなんですね。期限がある。ちょっとでも大体こういう相続のことって期限があると思っておいた方がいいですね、
はい、
だらだらと何かやっていたんではいろんなところにこう支障が出てくるというのは、はい、この時間にいろいろ教えていただきました。で、はい、実際はどのような手続きをしていくんですか。
相続放棄です。相続放棄、はいはい、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所が管轄になるんですが、
はい、
そこに申立書、はい、相続放棄の真実っていう申立書を提出することになります、
はい、
でその時に必要なものとしては亡くなったお父さんの住民票と戸籍と、はい、それから相続人のこの相談者の方は子供なので、もうその方の戸籍だけ、はい、つけて、あとは事情をちょっと詳しく書いて出したりする場合もありますし、で、まあ、簡単に書いて出していた場合は、裁判所の方から紹介状っていうのが送られてきて、で本当に放棄するんですかとか、後からもし財産たくさん出てきても、放棄して本当にいいんですかっていうことの確認の意味を込めて、裁判所から紹介書という書類が送られてくることがあります、
はいはい、ちょっと遡りますけれども、はい、先ほど保険のお話があって、はいはい、例えばこの子どもさんが受け取り人になっていたら、はい、その保険も相続に入るんですか。
これは死亡保険金の場合は、受け取り人になっている方にも権利が発生してて、
はい、
相続財産ではない扱いになります。
ということは相続を放棄してても保険金の受け取り人になっていらっしゃったら、はい、それは受け取ることはできる。
はい、受け取れます。
あ、そうですか、
はい、この保険金はその生命保険金っていうのと入院給付金っていうのがちょっと取り扱いが別で、
はい、
入院給付金とかそういうこのお父さんがもし生きてたら自分で請求できたものは相続財産になるんです、
はい、ああ、なるほど、はい、
ただもう生命保険死亡保険金は亡くなったら発生するお金なので、はい、それは相続財産にはならないので、
そうなんですね、
相続放棄とは関係なく受け取ることができます。
はい、わかりました、それして、その後はどのように動いていきますでしょうか。
はい、もしもう相続放棄ではなくて、まあ、相続するという方向で進めるとなった場合は、はい、相続人を実際にこの5歳の方と自分だけの2人で、はい、法定相続分2分の1ずつで、はい、いいのかどうかちゃんと確認しないといけないので、
はい、
きちんと戸籍を全部お父さんの出生から死亡まで全部取って、
はい、
でこの5歳との間にも婚姻関係があるかどうかきちんと戸籍を確認して、そして内縁関係じゃないかどうかとかね、そういうことを確認した上で、で間違いなければ半分ずつ法定相続分があるというふうに確認が取れて、そこから今度ですね、もし不動産とかこれがお父さんの所有だったら、この名義をどうするかという話になってくるんですけど、共有ではやっぱり後々困ると思うんです、
はい、
この5歳さんと、前妻の子供さんが共有になるとちょっと厄介な、状態になると思いますので、そうなると遺産分割協議をしてどちらかの名義にしようということに通常はなるんですけど、
この場合5歳さんが認知症でいらっしゃるから契約ができないという立場になるんですね。
そ そこでこの5歳に対しては成年後見人をつけないと遺産分割の協議ができませんよという話になってきます。
はい、その辺の手続きもこの方がされる、はい、ということになるんですか。
そうですね、この成年後見の申し立てっていうのが、はい、4親等以内の親族が申し立てをすることができるというふうに規定が法律上決まってまして、この5歳さんと前妻の子どもさんは、あのお父さんの子どもなので、姻族っていう形になって、まあ、あの4親等以内の親族に入るんですね。なのであの申し立てをすることができます、なのでもしこの5歳さんに誰か他にこう申し立てをしてくれる人がいるんだったら別にいいんですけど、誰もいないってなった時には、この相談者の方が、申し立てをすることもできるので、手続きを進めようと思ったら、成年後見人をつけるという手続きをしていくことができます。
その時にできそうな方って言ったら5歳さんのご兄弟かなんかがされるようだったらそれでもいいわけですね。
はい、そうです。
わかりました。
でこの後見の申し立てはこの5歳さんの住所地の家庭裁判所に申し立てを書類を出すということになります。
でも常に当事者さんの住所のところの管轄にいろいろ手続きっていうのは進んでいくんですね。
基本はそうです、この後見の申し立ての場合は、あの本人の居所っていうふうに決まってて、住民票の住所地だけではなくて、住所じゃなくても実際に住んでる場所を基準に考えてもいいということにはなってるんですけど、
じゃあこの方は現在、あの施設に入ってらっしゃるから、そこの住所でもいいわけで、管轄するところでもいい、
そうですね。もしこの施設が兵庫県じゃなくて隣の県とかやったら、その隣の県の家庭裁判所に申し立てても構わないと。
はい、それはどちらでも近い方を選べばいいということですね。書類などもいろいろありそうですね。
はい、これが準備がちょっともしかしたら大変かもしれないですが、
そうですか、
この5歳の方の診断書を取らないといけない、でまずはあの誰かがちょっと病院に連れていくとか、
新たにですか、以前に出てたとしてもダメなんですか、
今までにかかってるお医者さんとかがもしいて、そこで出していただけるんであれば、それでも構わないんですが、病院はその精神科とか心療内科でなくても構わないので、何かでも構わないので、
でも以前に出てるからっていうことではダメで、この申請の時に新たに診断書をちゃんといただくという、
あの直近のもので必要になってきますので、それより古くなると、さらにその症状が進んでる可能性が出てくる。
そうですね、変化はある可能性がありますから、そっかそっか、最新のものをということで、
でその診断書を取って、類型が後見なのか補佐なのかっていうところを確認して、
そうですね、
あとはその5歳さんの戸籍とか住民票とか、それから分かる範囲で財産とか収支の資料とか、で本人の証明書ですとか、そういったものを提出することになります。
なかなかあのご本人が今まで行き来がなかった、離婚後のお父様の生活に関わっていらっしゃらなかったら、本当になかなか難しいところですね。
そうですね、ここね、難しい、
そうですね、
でこの後見人を選任をしてもらって、後見人がついたら、その後見人とこの相談者で遺産分割の協議をするということになります、でそこでやっと協議がまとまったら、不動産があれば不動産の相続登記とか、預金も払い戻しして、どう分けるとか、やっとそこで手続きに入っていくという形になります、
この相続登記は何か期限とかあるんですか。特に
相続登記今義務化になっております。去年令和6年の4月1日に法律が変わって、で亡くなった時から3年以内に相続登記をしなかったら過料がかかるというふうになっております、で今回はこの まあ、先月令和7年の11月とかにもし亡くなったら、そこから3年以内に相続登記をすればいいんですけれども、もし3年以内にできないような事情があるときは、できない事情をですね、私は相続人ですっていうことで、でもちょっと今事情があって、遺産分割協議ができませんという形で申し出を法務局に提出しておけば、それで過料はかからないようになります。
それなりのこう理由がちゃんとあればということですね。今 の、 あの最後の方にご説明いただいたご採算の必要書類なんていうのは本当に縁もゆかりもない方なので、調べるのはなかなかね、時間がかかると思いますので、そういうお話をちゃんとお伝え、これはいわゆる家庭裁判所に言えばいいという、
はい、そうです。家庭裁判所に申し立てをするの で、でこのご財産が施設とかに、ね、入ってらっしゃる場合は、もしかしたら施設でちょっとこう通帳預かっている場合とかもあるかもしれないですし、
なるほど、はい、
分かる範囲で協力していただけるかなとは思います、
そうですね。いろんな方の協力を得てということでね、この方お一人ですることではないし、でまた今日もお話しいただいてます、司法書士の皆さんのご専門の方からの支援していただくのは、今お話しいただいた中からいくつかあると思います、まとめてご紹介ください。
はい、この裁判所に提出する書類の作成などが、お手伝いできるので、相続放棄の申し立てとか、成年後見人の選任申し立てとかですね、成年後見人に就任することも
可能です。そうですね。
はい、それから不動産の相続の登記とかも司法書士の仕事になってきます、で、あとですけれども、この財産の調査に関して、その自分でできる方はもう自分でやったらいいんですけど、どうしてももう自分では無理っていう方も中にはおられて、そういう時に遺産承継手続きといって、全部その相続の調査から最後のこう払い戻して、皆さんにこう分配してというところまでひっくるめて受けれるんですけど、その調査の遺産承継業務の前段階としての調査で、この戸籍を調べて法定相続情報を作ったりですとか、で信用情報の調査を負債を調べたりですとか、で不動産があるかどうか、その名寄せ帳を調べたりですとか、で銀行でその記帳から現存照会、残高照会とか、そういう調査とかをお手伝いすることもできます、
そうなんですね。そのあたりが一番こう日頃からやったことがない難しいところで、お仕事をされながらとかってなると、ご自身の生活との、ね、バランスで考えると、一番不安なとこかもしれませんね。そこは担っていただけるということですね、ありがとうございました。では、皆さん今日お聞きいただいたこの内容、相談事例、お父様の相続のご相談、お分かりいただけましたでしょうか。そしてまだご自身それぞれに、いろんな100人いらっしゃったら100通り の、 遺産相続という形がありますので、ぜひ無料法律相談をご利用いただきたいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で行っていらっしゃいます。三田駅からすぐのところですね。毎月第1、第3水曜日夕方の5時30分から夜7時まで、第2、第4土曜日は朝10時からお昼12時までとなっております。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談いただきたいと思います。今月の残る、無料相談日は2回になります。まずは12月13日の土曜日お昼までですね、10時から12時まで、そしてもう一つは次の週の水曜日12月17日です。夕方5時30分から夜7時までということになります。そして年が明けて1月は7日から早速受けてくださいます。1月7日の水曜日午後5時30分から夜の7時までされていらっしゃいます。またお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話ください。電話078-341-2755 078-341-2755 までお願いいたします。今日は小さい時にご両親が離婚した後、そのお父様の亡くなられた後の相続についてご相談のお話をいただきました。 今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました森村京子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回は1月14日の水曜日にハニー FM のホームページで配信してまいります。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。
司法書士は身近な暮らしの法律家です。例えば不動産登記、相続、成年後見、消費者問題など一人で悩まず、お近くの司法書士にぜひご相談ください。お問い合わせは兵庫県司法書士会伊丹支部、電話 078-341-2755。